的心理 information。
こちら三田市消防本部、この1ヶ月の火災、救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただきます。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。今日は三田市消防本部予防課から室谷さんお越しくださってます。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、それでは5月の状況からお話しいただけますか。よろしくお願いします。
はい、それでは早速なんですけれども、はい、5月の災害の出動状況の方を報告させていただきます。
はい、お願いします。
これは5月27日本日の0時付け の、はい、件数になりますが、はい、まず火災の方が、はい、18件、はい、で5月に入りまして1件の火災が、
今の18件というのは今年に入っての合計ですね。
そうですね、1月から5月という形 で、はいはい、で5月の1件につきましては建物火災が1件発生している状況です。
はい、
で次に救助出動というやつなんですけども、はい、こちらの方が54件、はい、で5月の、月別で言いますと12件出動しています。はい、でその中で多かったのが、誤報と言われる、まあ火事ですということで入ったんですけども、はい、実際に出動したら火事ではなかったというような、まあ、幸いにして、はい、何もなくてよかったですというような、
は
い、
それはなんか煙かなんかが出てたんですか。
消防用の設備が、はい、感知して信号を送ってきたりして、あ、はいはい、で火災出動で我々出動するんですけど、はい、でいざ行ってみたら機器の誤作動でしたというようなことが多かったりするので。
あ、はい、あ、そうなんですね。はい、分かりました。はい、でちょっと戻りますが、先ほどの5月にあった建物火災、はい、原因はもう分かったんですか。
これは今ちょっと調査中なんですけども、はいはい、これも幸い大きな火災といいますか、炎上するような火事ではなかったので、はい、収まっているような状況です。
はい、分かりました。はい、
で救助出動の、誤報の4件と合わせまして多いのが、建物事故というのがありまして、はい、こちらの方も4件出動しているような状況になっています。
はい、建物事故改めてご紹介ください。
はい、これはですね、特にお一人暮らしの高齢者の方が増えてきているというのが、まあ、三田に限らず全国的な状況になっているかと思うんですけれども、ね、はいはい、その中でお家の中でちょっと体調崩されてたりとか、うんうん、倒れてるっていうような状況で、救急隊だけではちょっと中に入ることが鍵がかかってたりするので、はい、できないような時に救助隊の方が出動しまして、うん、はい、で中に入って助けさせてもらうというような感じの活動になります。
はい、で毎回そうですけど、それをお伺いすると、はい、一人暮らしで連絡はしたけども、はい、次に来てくださって玄関を開ける余力がなかったとき、はい、どうしたらいいだろうというのが心配でしたけども、はい、方法はちゃんと皆さんが考えてくださるということですね。
そうですね、はい、もし119番で電話が直接ご本人さんとできるようであれば、どっか空いてるとこないですかとか、はいはい、っていうようなことも聞かせてもらったりもしますし、でご近所に鍵持ってる家族の方いないですかとか、ね、はい、っていうようなことも聞かせてもらうので、
はいはい、何らかの方法でちゃんと助けに来てくださると。
そうですね、はい、
はい、ありがとうございます。
はい、で続きましてその他の出動ということで、まあ、これは火災と救助を除くような、出動になるんですけども、はい、こちらの方が、これも1月からの件数で150件現在出動しているような状況です。
はい、
はい、で次に救急出動なんですけれども、救急の方が今累計で1416件という形です。はい、これは約1日にまあ10件前後のペースで出動しているような状況です。で5月に入りまして、はい、269件の、出動しているような状況となっています。
はい、1日10件ぐらいがちょうど当てはまるペースには
そうですね、はい、
今ご紹介いただいた今年の件数、昨年の同じ時期と比べてどんな傾向でしょうね。
そうですね、火災に関しましては、はい、今回も5月1件ということになってまして、昨年と比較すると少ない件数にはなっているんですけども、はい、1月からという全体の件数としましては、昨年の同時期が14件でしたので、はい、少し増加しているのかなというような状況になってます。
はい、
で、まあ、火災の内容としましては、枯れ草の焼却日、焼却されている中でそれが ちょっと風にあおられて燃え移ってしまったというようなものが多いような状況になってまして、うん、はい、で、まあ、幸いにも今年に入って、お家が、大きく焼けてしまったとか全焼してしまうような、はい、まあ、大きな火事というようなものは、はい、今のところは発生していないような状況です。
そうでしたか、
はい、で救急出動に関しましては、まあ、今も兵庫県の方に緊急事態宣言発令されてますけども、まあ、それもあって外出の自粛などを皆さんがされているというのもあるのか、うん、はい、まあ、若干の減少傾向があるというところには変わりがない状況になっています、はいはい、でも今年ちょっともう梅雨に入ってしまっている状況ですけども、
そうですね、早かったですね、はい、
でこれからまたね、マスクをしながらの、気温がどんどん高くなってくるっていう季節になってくるの で、
はい、で
ちょっと熱中症っていうところが、
はい、
怖くなってくるかなと思うので注意していただきたいと思います、
はい、それでは一番気になりますこのコロナの関係の救急出動どうなってるのかお聞かせください。
わ、はい、かりました、コロナ関連 の、まあ、救急出動というところで、これは私ども消防本部として新型コロナの陽性患者さんを搬送させていただいた件数が、
はい、
今の累計でもうこれは令和2年のところからのすべての数になりますけれども、
はい、このコロナのずっと
時を取ってらっしゃる、そうですね、
一
連の、
はい
はい、が67件、はい、67名の方を搬送させていただいてます、
で、
内訳としましては、はい、昨年令和2年に、
はい、
31名の方を搬送させていただいているのと、はい、で今年に入りまして36名の方を搬送させていただいてます、
はい、
で、この5月に、関しましては9件ですね、9人の方を搬送させていただいているような状況です。
ああ、そうなんですね、
はい
はい、
で、まあ、この中にはですね自宅待機されている方からの救急要請というのも含まれているような状況になってまして、
はい
はい、新型コロナウイルス の、 陽性の患者さんの搬送自体はやや減少傾向となってきているんですけども、うん、はい、医療機関の方が逼迫しているという状況には変わりがない、はい、余裕のない状況が続いてます、
はい
はい、でこのような状況の中でですね他の、多都市さんとかでも報道されているところなんですけど、
はい、
医療機関に救急搬送するのに30分以上かかってしまったりとか、
あ、はいはい、
で病院がなかなか決まらなくて、4件以上の医療機関と交渉したというような、救急搬送困難事例というのがあるんですけれども、
はい、
そういうのが三田市内の方でも、累計で約30件ほど発生しているような状況となっています。
そうなんですね。確か先月もそういうお話をいただいたんですけども、ね、はい、現在まだ続いていると、
はい、
この状況に変わりはないということ、
そうですね、はい、
十分私たち一人一人 の、 気持ちをしっかり持たないといけないですね、
はい、
それで自宅待機されている方がいらっしゃると聞いておりますけども、はい、どういう方が自宅待機になるんでしょうか。
そうですね、まあ、本来でしたら、
はい、
新型コロナウイルスに感染されたという方につきましては、医療機関病院の方に入院していただくか、はい、もしくはホテルなんか の、 宿泊施設の方に宿泊して療養されるというような対応をこれまでもずっとしてきたと、
ね、
ところなんですけども、はい、患者さんが急増していることによって、このようなもう宿泊施設でも受け入れることができない、ような状況となってきています、はい、で自宅待機の方という言われる方はですね、はい、今このような状況の中で、まあ無症状であったりとか、はい、で、軽症の方 で、
はい、
で自宅でもう待機をまあ余儀なくされているというか、
はい、
ような方をいう形になっています 、
はい、
で三田市内におきましてもですね、4月末から5月初めゴールデンウィーク前後で、1日にまあ10人ぐらいの、陽性患者さんが確認される日が何日か続いたかなと思うんですけども、
そうですね、
はいはい、でまあ、このような時期にやっぱり、受け入れる施設病院とかが 空きがないような状況となりまして、はいはい、一時的には100人前後の方が自宅待機になったということで、はい、聞いています、
はい、
で今のところは、そういった方 の数は少し落ち着いたということで聞いておりまして、
はい、
現在では20名弱ぐらいの方が自宅待機されているということで、お聞きしています。
つまりまだ病院には入れない
状態、そうですね、
はい、ホテルとかそういうところにも入れない状態という、はい、やっぱり今の医療機関が逼迫しているのは事実なんですね。
というのは変わらないというところで、変わらない
ですね、はい、そっかそっか。連休のあたりっていうのは1日に10人だったら7日間あったら一気に70人がそこでわっと増える、
ね、
はい、毎日10人ずつ新規ですからね、うん、はい、だから100人前後の自宅待機という時期もあったということですか。
あったみたいですね、はい、
そうですか。ところで、割とメディアで自宅待機とか自宅療養とか、
はい、
両方の言葉が割とこう聞こえてくるんですけど、違いはあるんでしょうか。
そうですね、私自身もはっきりした違いといいますか、うんうん、分かってないところあるんですけども、まあ、確かにニュースとかで自宅待機であったりとか、自宅療養という言葉、
そうですね、
耳にすると思います、
はい、
で自宅待機と自宅療養との、明確な違いというのは、特には、はい、ないようなんです、
はい、
で自宅療養者と言われる方も、うん、新型コロナウイルスに感染された方になりまして、
はい、
で例えば家族が感染して、うん、で濃厚接触者として、検査したら陽性っていうのが診断されたような方であったりとか、
はい、
で無症状であったりとか、比較的軽症の方っていうような方を対象に言われるようで、はい、約2週間 の期間を自宅で療養されているような方になるようですね、
はい、
はい、で落ち着いては来てるとはいえね、先ほどもお伝えした通り、医療機関の受け入れの方は現在も厳しい状況にありますの で、
はい、
でワクチン接種も始まっては来てるもののというところで、
はい、
まだまだ先の見えない戦い続くと思うんですけども、
ね、
はい、市民の皆様の協力持って一緒に戦っていきたいと思います、
はい、以前ならすぐに入院できた、陽性の患者さんも現在はお家にいらっしゃることが多いということで、
そうですね、
はい、分かりました。より一層手洗い、マスク、そしてやはり自分の体力をつける免疫力をしっかり持つことが大事みたいですね、
はい、
ありがとうございました、
はい、
それでは今日の本題に入っていきたいと思います。さあ今日はどんなお話でしょうか。
はい、それでは本日はですね、はい、危険物安全週間ということについてお知らせさせていただきたいと思います。
はい、わかりました。危険物安全週間、じゃあ詳しく教えてください。よろしくお願いします。
はい、それでは危険物安全週間についてご案内させていただきます。
お願いします。
これは毎年この時期にアナウンスさせていただいているところになるんですけども、はい、
そうですね、
遡りまして昭和の30年代、
はい、
ぐらいになるんですけども、非常に気温が高くなる時期に危険物と言われるものが自然に発火し、温度が上がってしまって発火してしまうというようなことが多く発生していたような時があるようです、
はい、
で、このようなことを受けまして、6月の第2週、これが危険物安全週間として、
はい、
全国的に定められているようなことになっております、
はい、
で今年は、6月の6日日曜日から、はい、6月の12日の土曜日まで、この1週間を、危険物安全週間として啓発活動の方を行っていく予定となっております。
あ、そうですか。この期間中はどのような取り組みがありますか。
はい、本来でありましたら、市内の工場さんとか の事業所の方の協力しまして、市民の方にも見ていただけるような、消防訓練を計画していたところなんですけども、
そうですね、
現在ちょうど、ね、緊急事態宣言の再延長なんかもささやかれている状況で、
はい、
これも踏まえまして、ちょっと今年も残念ながら、
はい、
規模をちょっと縮小する形で展開する予定としています、
はい、
で主な内容としましては、
はい、
代表的なところがガソリンスタンドとかになってくるんですけども、はい、そちらの方の施設の事業所さんへの立ち入り検査であったりとか、
はい、
で市内の各事業所さんに啓発用のポスターを配布したりとか、
はい、
あとは 縦看板であったり横断幕というような形で、予防啓発する予定とさせていただいています。
そうなんですね、
はい、
このちょうど期間中週間というのは工場などの事業者が対象になるんですか？
工場をはじめまして、市内の事業所さんの方には危険物と言われるものを取り扱う機会が多いので、もちろん事業所の方々にも、広報啓発させていただくとこなんですけども、はい、実は危険物って言われるものは私たちの生活の中でたくさん存在しているものになっているので、
はい、
ぜひともこの機会に各ご家庭個人の方にも聞いていただきたいなと思います、
はい、じゃあ早速私たちのこう身近にある危険物どんなものがあるのかご紹介ください、はい、
そうですね、私たち の, 身近なところに、まあ、結構思っている以上にたくさんの危険物があるんですけど、
はい、
でも生活にも欠かせないものとなってます、
はい、
でまあ、代表的なものでいきましたら、車のガソリンというのが、
そうですね、
はい、まあ、危険物の代表といいますか、
そうですね、
はい、でまあ、私もそうなんですけれども、セルフのガソリンスタンドで、はい、自分の手で実際に入れられている方も多いんじゃないかなと思います。
そうですね、もうこのガソリンセルフ多くなってきましたので、
はい、
入れているとね、何やらこう空気が揺らめいているのを見覚えがありますので、
はい
はい、あのあたりに危険ということがあるんでしょうか、はい、どのぐらい危険なのかご紹介ください、
はい、ガソリンはですね、まず火を物に近づけて燃え上がる温度というのを引火点というんですけども、
はい、
ガソリンはこの引火点がマイナス40度という、
すごく
非常に低
い
温度になってます、
はい、
でそれに静電気ですね、パチッというところで簡単に火がついてしまうような、危ないものになってます、
はい、
で、万が一そのガソリンに一旦火がついてしまいますと、爆発的に燃え上がってしまいます、
はい、
おととしですかねの7月に京都の方で、爆発火災の方があったんですけども、その、ニュース映像とか未だに記憶にある方も多いんじゃないでしょうか。
そうですね、大惨事になりましたね。
そうですね、はい、
そうですね、
でガソリンはですね、とにかく今お伝えした通り小さな火種でも火がついてしまうので、うんうん、
はい、
ガソリンスタンドでは、まあ、必ず車のエンジンを切ってから給油していただくということと、
はい、
で、給油キャップの開ける前には静電気の除去シートというのが必ずついてますので、
はい、
そちらを忘れずにタッチしてから行っていただくようにお願いしたいと思います、
はい、
あとですね、ガソリンをポリタンクに入れることが禁止されているのも同じような理由になります、
はい、
でポリタンクの中では、静電気が、ね、逃げないような構造というか状況になってしまうので、はい、とても危険なものになります、
はい、だからポリタンクがダメなんですね。
そうなんです、
携帯がダメっていう以前に、はい、まずポリタンクがダメ。
そうですね、
はいはい、
なので専用の金属の蛍光管の方を、
はい、
使用していただいて、
はい、
でこの金属でできている分に関しては、中に静電気がたまらないような形になっているので、
はい、
そちらの方を使っていただくようにお願いしたいと思います、
はい、ガソリンスタンド、どこでもこのガソリンを蛍光管に小分けすることが許されてるんでしょうか、どうでしょうか。
はい、それですなんですけども、
はい、
よくね、農業用の機械であったりとか、草刈り機を使うという時に、ガソリンを蛍光管で小分けで購入されるという方がいらっしゃると思うんですけども、
はい、
で私どもの方にもたまにガソリンスタンドでガソリンを蛍光管で、うん、小分けしてくれないというような問い合わせいただくことがあります、
はいはい、
で市内のガソリンスタンドでは、お店の、ね、方針によって、もうそういう、販売をしていませんというところも、
はい、
ありますので、実際には、まあ、各ガソリンスタンドの方に確認をお願いしたいなと思います、
お店ごとということですね。
そうですね、
あ、そうなんですね、はい、わかりました、
はい、でもし購入される際にはですね、その京都での爆発火災を受けまして、
はい、
使用目的を確認したりとか、本人確認というのが、
はい、
必要となってきますので、
はい、
ご協力の方をお願いしたいと思います。
はい、はい、
それから、セルフのガソリンスタンドの方で、 お客さんがご自身で、ガソリンを容器に詰め替えるっていう行為は大変危険な行為になって禁止されている行為になるので、はい、それは絶対に行わないようにお願いします。
はい、わかりました。一番身近な車のガソリンの場所、はい、これで随分確認していけたと思いますが、その他にはどんな危険物がどこにありますか？
はい、そうですね、身の回りで言いましたら、ちょっと冬場になりますけども、はい、ストーブに使う灯油も、危険物に該当しますし、はい、塗料ですね、はい、スプレーのやつとかもそうなんですけど、油性塗料もそうなります、はい、で、女性の方でしたらマニキュアとか除光液とか、はい、日常的に持ってはるかなと思うんですけど、はい、そうですね、はい、これらの化粧品も危険物に該当するものがありますね。
そうなんですね、
はい、でそれからこのずっと続くこのコロナ禍の、はい、毎日のように使用される消毒用のアルコール、はい、これも危険物に該当します。
これはね、この間ニュースで聞きました、
はい、
タバコ吸われる方など気をつけなきゃいけないって言われてますね。
そうなんです、はい、
詳しくご紹介ください、
はい、昨年にもね、同じようなアナウンスさせていただいているところにはなるんですけども、はい、新型コロナウイルスの感染症の拡大防止という観点から、もう今となっては当たり前のように消毒用のアルコール1日に何回も、使用する日々が続いているかと思います、
は
い、
私は車の中でも使います。
あ、そうなんですね、
はい、
でね、もう緊急事態宣言が解除されたといっても、うん、この先しばらくは、この消毒用アルコールと付き合っていくような期間が続くのかなという状況なんですけど、
はい、
でこのアルコールなんですけども、まあ、アルコールの濃度にもよるところはあるんですが、うん、はい、この消毒用のアルコールの多くは危険物に該当するものになってます、
はい、
でアルコールの特徴としまして、でその蒸気が蒸発しやすいというところと、
はい、
で非常に引火しやすいという特徴がありますので、はい、お家でしたらまあコンロであったりとか、はい、タバコなんかの火器の近くで使うのは、はい、大変危険なことになりますので注意いただきたいと思います、
はい
はい、でこのアルコールから発生する蒸気ですね、これは空気よりも重たいものになっているので、
はい
はい、低いところにちょっと溜まりやすいというような特徴も持っているようなものになります、
はい、
なので容器に詰め替える際などには、通気性の良い場所であったりとか、
はい、
換気が行われている場所で行うようにしてください、
はい
はい、で次に保管なんですけども、保管される場合には、直射日光が当たる場所であったりとか、高温となるような場所は避けて保管していただくようにお願いします、
はい、
で、アルコールの容器を、ね、落下させてしまったりとか、衝撃を与えることがないようにちょっと気をつけて取り扱いいただきたいなと思います、
はい、
でちょっと先日なんですけども、三田市内ではないんですけども、他の都市での火災の事例になるんですけど、飲食店の火災で、この消毒用のアルコールであったりとか、今もお店に飛沫の防止用のシート、ビニールシート、されているとこ多いと思うんですけど、はい、そちらの方に火事が起きてからちょっと炎症してしまって、火災が拡大してしまったというような事例もあるようですので、十分に注意いただいて、いただきたいなと思います。
わかりました。とにかくこれからまだまだしばらく消毒用のアルコールお付き合いがありますから、正しく使っていきたいですね。はい、その他はいかがでしょうか。
そうですね、もう一つアルコールばっかりになるんですけども、はい、アルコールに関係しまして、人気のバーベキューでもちょっと注意していただきたいなということがあるので、
はいはい、
これはね、バーベキューの時に使われる着火剤の取り扱いになります、
はいはい、詳しく教えてください、
はい、でまあ、これから屋外のレジャーのシーズンになってくるかなと思うんですけども、
で
コロナ禍で密を避けるというところで、キャンプなんかを楽しむ人も増えてるというのをよく耳にすると思います、
はい、そうですね、
はい、でこのバーベキューする際にですね、はい、着火剤というのがすごく活躍するかなと思うんです、
はい、
で着火剤も、まあ、いろんな種類の着火剤が売られていると思うんですけど、うん、はい、その中にゼリー状の、
はい、
着火剤のものがありまして、でこれも主成分がアルコールになっているものになります。これも危険物になるんです、
はい、これは例えばチューブみたいなものになっているんですか。
そうです、
そうです、
炭に つけてで火をつけるっていうような感じのものになるんですけども、はい、でこれにですね、あの一度まあ炭に火をつけた後に、ちょっとあの燃えが弱いなとか、火力が弱いなとか、でもうお腹空いてるし早く食べたいなとか、っていうようなところで、アルコールのその炎っていう、ちょっと屋外では見にくいんですね。
あ、そうなんですね、
はい、でちょっとそれにあの気づかないうちに、あのちょっと急ぐあまりに、その後にまた着火剤を追加してしまうというような継ぎ足しの行為をしてしまうことがあるかと思うんですけど、でそれをしてしまうと、あの火のついたゼリーが飛び散ってしまいまして、でゼリー状なのでね、それが服とやったりとか体とかについて、あの大やけどをしてしまうというような事故があの過去にも発生しています。
パッパッとはたいて落ちるものじゃないんですね。
そうなんですよ、
密着しますね、はい、想像しただけでも怖いですね、
はい、なので、まあ、あの継ぎ足すという行為は絶対にしないようにお願いします。でやっぱり危ないものなので、あの小さな子どもさんの近くでは、あの使用しないように、正しい使い方で安全に楽しんでいただきたいなと思います。
そうですね、せっかくは楽しむため の、ね、あの手順だったのでね、わ、はい、かりました。じゃあ最後にまとめていただけますか。
はい、三田市におきましても、あの今お伝えしたような危険物を取り扱う施設というのは、あのたくさん存在するような、状況です、
はい、
で過去にも、まあ、あの他の地域であったりとか、でも起きたような危険物が関係するような火災というのも、あの三田でも起きないとも言い切れない状況ですので、はい、でこのような火災が起きてしまうと、すごく、ね、あの社会的な影響も大きなあの災害になってしまうかなと思っています。はい、で、まあ、もちろんそういったことが起きない、起こさないことが一番大切なんですけども、はい、まあ、万が一火災が起きた時には、我々消防だけじゃなくて、はい、あの警察さんであったりとか、そのこの事業所さんであったりとかっていうのが、各機関が連携しまして被害を最小限にできるように、あの取り組んでいきたいなと思っております。
はい
はい、でこのコロナ禍の新しい生活様式の中にもですね、危険物の存在ってすごく大きくなりつつあるような状況になってます。
そうですね、
はい、なので危険物を扱う施設の皆さんだけじゃなくて、市民の皆様がですね、少しでもあの興味知識を持っていただくことが火災の予防であったりとか防災というところにつながっていくのかなと思っておりますので、はい、災害のない災害に強い三田市を目指しまして、まあ、我々も努力していきますので、またご協力お願いしたいと思います。
ありがとうございました、はい、今日お話しいただきましたのは三田市消防本部予防課からお越しいただいた室谷さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はこちら三田市消防本部をお送りしてまいりました。こちら三田市消防本部では火災、救急状況と注意点、そしてまたタイムリーな話題ご紹介いただいております。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。次は6月24日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。